恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝松本先生ご一家をこの礼拝にお迎えできたことは本当に感謝です。いらっしゃると伺って本当に私は嬉しくって、お会いするのは初めてなんですけれども、できれば今日メッセージを全部お願いしたかったんですが、遊びに来るということでですけど、小豆島の方で、メッセージに招かれて、その、帰路ここに寄ってくださったということで本当に感謝でした。またとても、短いですけれども感動的なお証を伺うことができて、忘れられないいくつもの言葉を本当にいただいたと感謝をしています。神様から与えられているその童話っていうハンディを神様の最高の作品として神様に感謝します。霊的に聞こえてきますというですね、本当にそういった言葉の端々に本当に主にある喜び幸せを覚えていらっしゃること、感謝でした。ずっと以前に、目の見えない人は生まれた時から目の見えない人もちゃんと夢を見る、どんな夢かっていうと音だけの夢を見る。そこで先日鈴木弘子姉妹にお聞きして、生まれた時から音を聞いたことのない人はどうですかって聞きましたら、やっぱり夢を見るって言うんです。どんな夢ですか？夢の中でやっぱり手話が出てくるって言うんです。言葉を持っていない、音を持っていないっていうことは、聞こえる音を持っている私たちから想像のできない世界です。私たちは心で考える時も言葉で考えてるでしょ？音で、心の中で聞こえない音で喋ってるでしょ？その音を持たない人たちっていうのは、心で考える時の言葉がないわけです。ですからそれも手話なんですね。それはどういう世界なのか、本当にですね、想像を絶する世界なんですけど、しかし、そんな中で、本当に喜んで、主を褒めたたえている、主にある先生をお迎えできて、奥様をお迎えできて、とても感謝です。今日はゆっくりされるんですか？お昼ご飯を一緒に食べるんですか？はい。ということですので、どうぞゆっくり皆さん残って、いろいろですね、お交わりをしていただければと思います。本当に感謝です。さあ、今日の、聖書箇所に入っていきましょう。ちりと灰の中でっていう題を、付けさせていただきました。皆さんは、塔の戒め、十戒をご存知ですよ。十戒。1から10まで自信を持って言えるっていう人はどれくらいいますか？まあ、いいんです。塔の戒め、1から簡単に聞きましょうか、一緒に。はい。あなたには私の他に他の神々があってはならない。第2は、あなたは自分のために偶像を作ってそれを拝んではならない。あなたは主の名を乱れに唱えてはならない。第4は、目があなたはあなたの父と母を敬いなさい。第6があなたは殺してはならない。あなたは姦淫してはならない。あなたは盗んではならない。あなたは偽ってはならない。あなたは貪っては、他の人のものを欲しがってはならない。ぜひですね、塔の戒め、大切な一番基本的な神様の私たちへの、ね、標準ですので、それを覚えていただきたいのですが、その第2回をもう一回覚えてください。第2番目の戒めは、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。この戒めの中に神様は人間が何をすぐにしでかすかよくご存知だったわけです。人間っていうのは、いろんなものを作るんですけれども、神様も作るのです。それも、偶像という神様。それも自分のために作るのです。自分のために作る神様。自分にとって都合がいい、自分好みの神様。そのことを聖書は偶像と呼びます。金や銀や石や木で作らなくても、 私たちが自分好みの神様を作るとき、心の中でそのような神様を持つとき、それがまさに偶像なのです。私は靖国神社で拝みませんよ。私は仏像の前で拝んだりしませんよ。神棚の前で拝んだりしません。でも私たちが自分のために自分で作り上げた神様のイメージを持ってそれを拝んでいるとき、偶像崇拝になるわけです。私たちクリスチャンも神を信じると告白するのですが、しばしばややもすると私たちはその神様を自分のための神に作り変えてしまいがちです。自分にとって都合のいい、自分の願いにはいつでもはいと言って答えてくれて、自分の計画にちゃちゃを入れないで実現させてくれて、決していいえとは言わない、とても都合のいい神様を私たちは心の中で描き、便利屋さんみたいな神様を信じてしまいます。しかしぜひ覚えてほしいのは、そのようにして私たちが自分のために都合よく作り上げた神様というのは、聖書の神様とはあまりにもかけ離れた小さな神様です。あなたの神は小さすぎるという有名な本がありますが、ぜひ私たちは本当の神様を自分の考えや自分の思いや自分のイメージの枠の中に閉じ込めてしまうこと、そんなことがないように、本当の神様を小さく小さく自分の枠の中に閉じ込めるようなことがないように、私たちは神様を人間よりは力がある、人間よりは知恵がある、人間よりは立派かもしれない、しかしあくまでも人間の延長線上に神様を置いて考えようとします。しかし人間の延長線上に神様を置いて考えるとき、私たちの信仰のスケールは本当に小さくなってしまいます。私たちの祈りも無難な祈りに終始します。神様があまりにも小さすぎるから、そんな風に神様をイメージしてしまうと、こんな風に考えてしまうのです。世界中に何億というクリスチャンがいるわけです。そんな何億というクリスチャンがもう世界中で一斉にお祈りしているわけです。それもただ一人の唯一の誠の神様にみんなが祈るわけです。そうするとそんな神様、本当に私のようなものの祈りを聞いてくれるかしら。何億という人が祈ってくるわけですから、同時に私たちのイメージで作り上げる神様はですね、ちょうど電話の交換台の前に座っている交換手みたい。もう一斉に電話がかかってくるので、もう一生懸命ですね、こう繋ぐのにもうパニックになってしまって、もうダメとですね、お手上げ状態になった神様をイメージしてしまうと、私たちは間違ってしまいます。ずっと以前にある方はこんなことをおっしゃったんです。神様はとてもお忙しい方ですから、私のあんまり小さなことでいちいち煩わせるのは申し訳ないので、何か私の身に大きな問題が起きた時にだけ神様にお願いします。ですけどこの方はですね、本当に残念ながら大きなことっていうのはそうたびたびありませんので、日常生活は神様抜きでこうやっていく中で、次第次第に心が神様から離れてしまわれました。神様のイメージが間違っているわけです。人間の延長線上に神様を置いてしまうと、私たちの信仰も間違ってしまいます。私たちがこうして礼拝に出て聖書を学んだり、日々聖書を読んで学んだり、聖書学校で聖書を学ぶのは何のためかというと、正しく神様を知るということのためなんです。より正しく神様を知っていく、今日よりは明日、明日よりは明後日、私たちは神様を知るという点で日々作り変えられ、神様が偉大であるだけ私たちの神様のイメージも拡大されていく必要があるのです。私たちはヨブ記を一緒に学んでいるのですが、ヨブについては一章ですでに彼は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたとありました。すなわちヨブはもう一章の段階で神様を知っ ていたんです。深く神様を知り、神様を愛し、神様を恐れて、神様と共に生きていたのです。神様の方からも、私のしもべヨブと呼ばれるほど、神様からも信頼される存在でした。ところがです、そんなヨブが、この最後の章、42章までやってきますと、神様の前にひれ伏して告白するのです。42章の2節、あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。5節、私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。彼は神様を知っていたんです。でもそれはちょうど言ってみれば噂で知っていたようなものだ。しかし今噂で知っているようなことではない。もう目と目を合わせてまみえるように本当に神様を身近に私は知りましたとヨブは言うのです。このヨブの42章の告白を見るとき、私たちは一つのなぜ正しい人が苦しむのかという答えをそこに見る思いがします。私たちが生きている、生かされている最大の目的、意味は何ですか？いろんな答え方があるでしょうけども、聖書から出てくる答えは、私たちが生きている、生かされている最大の意味、目的は神を知るということです。聖書は神を知るということ以上に価値あることはないとします。ですからイエス様も永遠の命とは、神であるあなたと、あなたが使わされた御子イエス様を知ること、それが永遠の命だというのです。ユダヤ人にとって永遠の命というのは、私たちが考える永遠の命とは、はるかにスケールの大きな内容豊かな意味を持っています。すべての祝福がそこに全部詰まったような言葉、それが永遠の命です。ですから、私たちにとっての最高の幸せは、神を知ること、イエス様を知ること、ヨブは、次々と起こってくる災いを、燃える炉のような中をくぐらされる、そのような試練を通らされた後に、彼が言うのは、私はあなたを知りましたという告白なのです。神を知る。さらに正しく知る。ぜひ、噂で知っているような、中途半端に知っているような状態であることに本当に示されて、私もあなたを正しく知らせてくださいと祈りたいのです。すると、神様を正しく知るということは、必ずもう一つのことにつながっています。それは自分を知るということです。神様を知るということと自分を知るということはいつも一つです。神様を正しく知ることによって、その前に立たされている自分を正しく見させられます。そして自分を正しく知ることによって、またそこから神様を正しく知っていくということが、いつもこう繋がっているのです。ヨブはですから6節でこう告白するのです。それで、私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。私たちは、自分のことは自分が一番よく知っている。人から言われなくても私のことは自分で分かっとるとですね、しばしば言ったり思ったりするんではないでしょうか。でも、この自分で自分のことを知っているというその自分ほど怪しいものはありません。これほど不確かなものはありません。私たちは自分で自分を知っていると言いながら、多くの誤解を自分に対してしています。多くの甘さがあります。また時には厳しすぎたり、思い込みがあったり、私たちは自分を真に正しく知っているということは誰も言えないし、もしかすると一番自分で自分を誤解しているのは、その自分自身かもしれない。ヨブは、このヨブ記全体を通して、神様の偉大さ、神様の権威、神様の清さ、神様の真実さに触れれば触れるだけ、そしてついには42章に至って神様の前にひれ伏して自らの罪を悔い改めるのです。それで私は自分を蔑みとあります。ある先生の訳では、 私は無の中に溶けてしまいますと、これを訳されました。イザヤ書に出てくるイザヤ、6章のところで、神様の栄光に輝く清さに触れたとき、見つかりでさえも、その神様の前では顔を伏せ、また足を隠すほどの、神の驚くべき栄光、清さに触れたとき、イザヤは震えながら叫ぶのです。ああ、私はもうダメだ。私は滅びるばかりだ。私は唇の汚れた民もので、唇の汚れた民の中に住んでいる。ああ、私はもうダメだと言います。まさにこのもうダメだが、この自分を下げすむということです。自分を下げすむ。これは決して自己卑下をしたり、自己嫌悪に陥るということではありません。私たちはしばしば人の前に自分を下げすむことがあります。人の前に、私はダメダメ、私は本当にもうどうしようもないもんだからと自分を下げすんでしまう。そこまで言わなくても私たちは自分の意識の中で自分で自分を下げすんで、劣等感に陥ったり、自信のなさの中で自信のない状態で落ち込んだり、しかし、私たちが人の前に自分を下げすむとき、しばしばそうはしながらも、心のどこか奥深いところでは、恨みや嫉妬心や復讐心の炎がメラメラと燃えているっていうようなことがあるのです。それは決して本当の謙遜でも自己否定でもないのです。人は神様の前に、神様の清さの前に打ちのめされるように自分を見つめさせられ、自分を本当にですね、下げすむ時まで本当の意味で減り下ることはできないのです。神様の権威の前に、道からの前に、清さの前に打ち砕かれ、ひれ伏す時、本当に減り下り、本当の意味で自己否定がそこででき、本当の自分を知らされて、爽やかな、さっぱりとした砕かれ方をそこでするのです。そうでないと、時々私たちは謙遜を装いながらどっかに鎧がちらちらと見えてしまう。謙遜傲慢というのをしばしばやってしまうのです。ヨブはそこで、塵と灰の中で悔い改めますと言いました。塵と灰の中に悔い改めます。ヨブ自身が現実に今、塵と灰の中にいるのです。町外れのゴミ捨て場に彼は座って叫んでいたわけです。しかし、彼は今本当に、まさに私は、このゴミ捨て場に捨てられる塵悪田に等しいものです。塵悪田の中で、自らもそのようなものであることを深く知って主の前に悔い改めます。ヨブは、あの三人の友達の前で、自分には罪がないことを言い張っていた、そのヨブです。しかし今、人ではない神様の清さに触れたとき、差し物彼も、悔い改めに導かれるのです。あの聖歌522番を思い出しますよね。地の塵に火、歌いましょうか、よーい、はい。地の塵に一つ光、何一つ取り得なし、今あるはただ主の愛に来る我ぞ、見つくいを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝えん、恵み深きイエスを。私たちはこうやって賛美するのです。地の塵に等しかり何一つ取り得なし。誰かがこうやって気持ちよさそうに歌っているところに近づいていって、本当やね、あんた何一つ取り得ないね、なんて言ったら皆さんどうですか？あんたからそんなこと言われたくはないとですね、ムッとすると思いますけど、私たちは地の塵に等しかりなんて言いながら、いや違うものもあるぞとですね、どっかで私たちは思ってるんですよね。ですけど、ヨブは神様の前に出たとき、まさにこのように言えたのです。さて、ヨブは神様を知り、 自分自身をも正しく知って、減り下り、砕かれ、悔い改めたのですが、このようなヨブの激論をしながら変えられなかったのに、神様の前でついには砕かれ変えられたその秘訣、それは結論から言えば、ヨブが神様に問うものから、神様から問われるものに変わったということです。ヨブはずっと、この正しい自分がどうしてこんなに苦しむのだ、どうしてこんな悲惨な目に遭わねばならないのだ、神様答えてくれ、神様私の潔白を証明してくれとですね、神様に抗議し、ついには神様を非難さえしていました。どうしてなんですか神様、どうしてなんですか、答えてください神様。神様はなんとそんなヨブの訴えに答えるようにして、38章から答えられるのです。ヨブの挑戦に答えるかのように、神様は38章、39章、40章、41章と、ずーっと神様のお答えが出てきます。ところが、皆さんがヨブ記をずーっと読んできて、神様の答えを読んでみるとき、あれ？神様はせっかく答えられたにもかかわらず、少しもヨブの問いかけには答えられないということです。どうしてなんですか、なぜなんですかということに神様は全然答えないのです。質問質問質問とですね、子供がして、そして質問を先生にしたら、逆に先生から質問が、別の質問が投げ返されるような感じです。そして神様の側からヨブに問いかけが続くのです。知っているか、知っているか、できるか、できるか。実は、この神様のヨブに対する取り扱いが、ヨブを目覚めさせるのです。そしてヨブをついには砕き、減り下らせ、さらなる信仰の高値へとヨブをして導くのです。すなわち、問いかけるものから、問いかけられるものに、変化することによって、私たちはこの問いかけるものから問いかけられるものに変えられるという、この実に鮮やかな例をイエス様の出来事に見ることができます。有名なあの会員の現場で捉えられた女性の出来事です。会員の現場で捉えられた女の人が引きずられてきました。カナエはその話になると、男はどこ行ったの？男は。会員の現場でいたんでしょ？男がいたはずでしょ？男は！とですね、言うんですけど、今日はそこに触れませんが。この女の人はイエス様の前に引きずられてくると、イエス様の前に本当にですね、放り出されるように置かれて、そして人々はイエス様に問い詰めるのです。会員の現場で捕まえられたこの女をあなたはどうしますか？立法ではこのような女は石打ちの刑で殺せとありますが、あなたはどうしますか？罠なんですね。どちらに答えても、殺せと言っても、許せと言っても、どちらに答えても罠をかけてイエスを訴える材料を見つける、これは巧妙な策略です。ところがです、イエス様は答えないのです。答えないで、その女の人と同じようにそこにひれ伏すような格好をして地面に何かを書き始めます。問い詰める方はですね、勝利したと思って、答えられないのか、さあ答えろ答えろとですね、こう追い詰めていきます。その時でした。スッとイエス様は立ち上がると、問い詰める者たちに逆に問いかけたのです。あなた方の中で、自分に罪のないと思う人がまず石を投げなさい。この女の会員を責めて石を投げようとするけれども、あなた方の中で、性的な罪を犯さなかったもの、性的な誘惑を心に感じないもの、そのことにおいては全く自分には潔白だと言えるものから石を投げなさいと言ってですね、すぐにイエス様はまた座って地面に書き始めました。形勢逆転です。問い詰めていた群衆は、ついには問い詰められるものになったのです。すると、人々は振り上げていた手を下ろして、年いったものから、そこから離れていった。ついには誰もいなくなったというのです。見事なイエス様のなさり方です。 この同じことがイヨブにもなされたわけです。皆さんもお呼びになった方多くいるかと思うんですけども、世界的な名著と呼ばれるビクトール・E・フランクルという人の書いた夜と霧という本があります。結構硬い本なんですけども、無理してでも読み進んでみると本当にですね、教えられる、愕然とさせられる内容なんですが、このフランクルっていう人はナチスの強制収容所の中に入れられたユダヤ人の精神科医です。捕らえられて強制収容所に送られました。ユダヤ人は収容所に連行されると、まず長い行列を作ってこう通らされるのです。その前に一人のドイツ人将校が立っていて、人差し指をこう出して一人一人見ながら、右と左にこうさっと分けていくのです。すなわちこの将校はですね、歩いてくる男を女を見ながら、これは労働に耐えられる体か、それとも耐えられない体か、それを見て、パッてやると、もうこうされたものはそのまんまガス室送りです。90% から 95% はこれで跳ねられて、そのまんまガス室。残された 5% から 10% の人たちが強制収容所の中に入れられて、そこで労働に就くわけです。残った本当にわずかな者たち、それでも何万という人がいるんですけれども、収容所での地獄のような生活が始まります。このフランクルも、真っ先にガス室に送られるんではないかと思われるぐらい、ひょろひょろの青白い顔だったそうです。しかし彼は、決して頑強な体を持っていたわけではないにもかかわらず、数年間の強制収容所の生活を耐え抜いて、そしてついには生還を果たして、このような本を書くのです。彼が強制収容所の地獄のような生活を生き延びることができた理由、生きる勇気を得て生き続けることができた理由、フランクルはそれを問いかけるものから問いかけられるものに転換したことによるというのです。悲惨な収容所の中の生活、彼は果たしてここにいることには何かの意味があるのか、ここでじっと耐えていくことに何か意義があるのか問いかけていました。返ってくる答えは絶望しかありませんでした。強制収容所っていうのは懲役何年というようなものではないわけです。もうそこに入ったら終わりなわけです。一体そこにいつまでいるのか期限がありません。全く無意味な労働がそこであるだけです。神がいるのなら、なぜ答えてくれない？なぜこんなことに遭うのだ？いくら問いかけても答えがない。しかし、フランクルは、その中で、問いかけるものから自分が問いかけられているということに気づくのです。すなわち、生きているということ、この中にあっても生かされているということは、誰かが私に問いかけているのだ。あなたはこの苦しみの中にあっても耐えることができるか？あなたはこんな状況の中にあってもみんなが動物のようになって生きている。そして人の食べ物を盗んでは自分の命をつなごうとしている。そんな中にあってもあなたは人間としての尊厳を失わないで良心に従って生きうることができるか？と問われている。生きているということの背後に問いかけるものがあるということに彼は気づき、彼はその問いかけに答えて生きていこうとしたとき、初めて生きることの意味、生きていくことの勇気が湧いてきて、彼はそこで生還を果たすのです。私たちも、この呼ぶ気からも教えられること、問いかけるものから問いかけられるものへの変化、転換が必要なのです。でも、とあなたはおっしゃるかもしれません。その問いかけるという、その問いかける神様の声が私には聞こえないのです。ヨブはいいよね、38章からああやって神様の声を直接聞いたんだから、私にも神様が問いかけてくれたら、道を歩いてるとき、横山よ、アメリカ行きはやめよ、なんてですね、声が聞こえてきたら、 私だって、そうですね、言うかもしれません。皆さんもそんなことを考えません？神様の声が聞こえたらいいなーって思ったことありません？誰かの本を読んだりしているとですね、誰かが本当にですね、神の声を聞いたなんていう、そういうですね、そういう話なんかを読むと、私聞いたことないんだけど、私も聞きたいなーなんて思うかもしれません。でも、神様は直接あなたに声をかけること、簡単です。できるんです。でも、それを滅多にと言いますか、ほとんどなさいません。なぜなんでしょうか？もしも神様が、何かあるといつも神様が直接声をかける、そのような方法を取られたとしたら、私たち人間の社会は大混乱すると思うんです。語りかけてくる声というのは神様だけだったらいいですよ。それ以外にもいろんな声があるでしょ？人の声もあるし、サタンの声もあるし、自分自身の欲望のいろんな声があるでしょ？夢の中で聞く声もあるし、様々な精神的なですね、こうことから出てくる声もあるし、私たちはいろんな声に取り囲まれて生きていますので、どれが神様の声か。まあ、神様の声が世界共通で分かってて、神様の声はこれぐらいのオクターブでこういうです。でも、その真似をする人が出てきたら、でですね、その心配ないんでしょうけど、神様の声が、本当にそれが神様の声なのか、私たち人間は判断つかないですよ。というよりも、私たちはいつでも、自分にとって都合のいい声を神様の声にしたい私たちですから、いろんな声が聞こえてくる中で、あ、これはいいなと思うの、神様のこれは声ですと言ってしまうでしょう。私たちはもし神様の声が聞こえてくるということであったら、いろんな間違いしてしまうでしょうね。若い男性でしたら、もう憧れの君の女性のところに行って、神様が君と結婚しなさいと声をかけてくれました。あなたはプロポーズに、はいと言うべきですと言ってですね。ところが女性の方は、いいえ、私は神様からあの人から遠ざかっていなさいと聞きました。なんてですね、声が聞こえてきたらどうするでしょうね。教会総会なんかも大変ですよ。みんなが、はい、私は神様の声を、こんな声を聞きました。だから、こうすべきです。次の人は、いいえ、私はこういう声を聞きました。もうみんなですね、もう、けんけんがくがく、本当にですね、争いが起きてしまうでしょう。神様は、そうなさることはできるんですけど、直接声をかけることをしないで、間違いがないように、聖書という書かれた言葉によって、神様の語りかけを私たちにくださったのです。私たちが聖書を読み、聖書に聞く、そこにだけ誤りのない神様の語りかけを見るのです。ぜひそのことをしっかり覚えてほしいんです。というのは、どんなに偉大な有名な先生であっても、そのような方が、私は昨夜神の声を聞いて今日皆さんにこれを伝えますと言って、神様の言葉だと言って伝えたとしても、それをそのまま鵜呑みにしてはならないからです。いつでも人の声と神の言葉とは区別すべきです。どんなにそのような有名な人が何か言ったとしても、それは聖書のどこにそんな教えがありますか？聖書に照らしてそんなことがありますか？聖書はそれ以上は言ってはならないとあるのに、どうしてあなたはそれ以上言うんですか？それは神の言葉ではありません。神の言葉という基準で私たちは人の言葉も判断すべきです。私たちは聖書から外れて、そして神様の言葉を他には持たないのです。私たちが正しく神様の語りかけ、神様の問いかけを受け取る具体的ないい方法を私たちは、その実例を詩編の27編の8節に見ることができます。ちょっとそれだけを見て締めくくりたいと思います。詩編の7編の8節。詩編27の8にこうあります。あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めよと、主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。この人も直接的な神の声を聞いていないのです。しかし聖書の言葉を知っています。聖書の言葉を知っているこの詩人は、こう言うんです。あなた、神様に代わって私の心は申します。あなたに代わって私の心は申します。そこに 自分勝手な言葉を入れては何の意味もありません。そこに確かに、これが神様から私への御言葉だと確信できる言葉を入れるのです。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めよと。これは確かな神様の私たちへの御心です。神様いつでも私の顔を慕い求めなさいと願っておられる方ですから、それを神様に代わって自分で自分の心に言ってもいいのです。そしてその後で自分のそれに対する応答をするのです。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。これが聖書を読み、聖書を暗記し、聖書を学んでいる素晴らしいですね。聖書の御言葉を自分の生活に、日々の生活に適用するやり方なのです。知っている御言葉をしっかり握りしめて、あなたに代わって私は私の心に申し上げます。我に従え。私はあなたに従います。そうやって御言葉を自分に適用していく。聖書の中には神様の問いかけっていうものがいろいろ出てきます。ぜひ皆さんでこう探してほしいのですが、最初に出てくる質問は、あなたはどこにいるか。アダムとエヴァに神様は呼びかけました。あなたはどこにいるか。これを適用すれば、私はあなたに代わって私の心に申します。あなたはどこにいるのか。主よ、私はここにいて迷っています。どうぞ、私を正しい道に、正しい決断に、選択に導いてください。そうやって、神様の問いかけに答えるのです。第2番目の聖書に出てくる問いかけは、あなたの兄弟アベルはどこにいますか？カインに対する問いかけです。これも適用できます。あなたに代わって私は私の心に申します。あなたの兄弟はどこにいますか？あなたの妻はどこにいますか？どんな状態でいますか？カインは答えましたね。知りません。私が弟の番人でしょうか。どうぞこう答えないように。私には関係ないあの人のこと知らない。いいえ。本当に神様はあなたをその人のために置いているのです。あなたは私を誰と言うか。イエス様がマタイ16章で問いかけられた世界最大の問いかけです。あなたは私を誰と言うか。私たちはそれに、ペテロのように、あなたこそ生ける神の御子キリストですと答えたいものです。復活されたイエス様はペテロに向かってあなたは私を愛するかと問いかけました。私たちも、あなたは私にを愛するか、私はあなたに答えます。あなたを愛します。ぜひ、神様の問いかけを日々自分で見出し、自分で自分にしっかり問いかけながら、そこに従って歩いていくとき、そこに新しい生き方が問いかけるものから問いかけられるものへと変えられていくとき、真にそこに充実した人生が、豊かな人生がそこに約束されているのです。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉によって私たちを教え導き励ましてくださること、ありがとうございます。ヨブが作り変えられ、あなたを本当に深く知って、悔い改めたように、私たちもさらにあなたを知らせてください。もう私はあなたを知っていると、卒業信者になることがありませんように、導いてください。今週の歩みを通して、また様々な出来事を通して、あなたを知り、また知らなかった自分を知ることができるように、そして主の御前にさらに悔い改め、あなたに自分を本当に捧げて歩いていくことができますように、導いてください。お一人お一人の、神様からの問いかけを、お一人お一人がしっかり受け止める、そんな一周としてくださるように、感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。